皆さんこんにちは。学生相談センターの主任カウンセラーをしております戸谷と申します。今日は実りある心の営みということで、ここで少しお話をさせていただきたいと思っています。キーワードを挙げるとするとですね、心の揺らぎということについて、ということになるかと思うんですが、その心の揺らぎの大切さとか、そうした揺らぎが妨げられるとどうなるのか、でそうした揺らぎというものが心のこう創造的な営みにすごく大事なのではないかというようなことを少しお話し、したいと思っています。まず心の揺らぎということについてお話しする前に、そのもう少し分かりやすいところからですね、お話をしたいと思っているんですけれども、例えば皆さん自転車にですね、こう乗りになったことあると思うんですけれども、そういったときに実はその自転車のハンドルというものがこうある一定のこう遊びというものがこうあってですね、それがすごく大事なんだと。で直進をしようとたとえしていてもですね、そのもしそのハンドルがこうきっちり固定されてしまっているとですね、つまり揺らぎがこう起こらないような形にされてしまっていると、まっすぐ走る場合でも走れなくてすぐに倒れてしまうというようなことは体験的にというか知識的にご存知かなと思っているんですけれども、そういったことで一つ、自転車を運転するときにも揺らぎというのが関与しているわけですね。であともう少しこう少し心理学的な話になってきますけれども、私は臨床心理学が専門なので基礎心理学とかあまり詳しくないんですけれども、視覚についての話を聞いたことがありまして、どういうことかと言いますと、実はこの視覚というものが生じることにおいてもですね、その揺らぎというものが実は大事なんだということを聞いたことがあるんですね。というのは専門用語で、腰微動というふうに言うんですけれども、腰っていうのは視点を固定するというふうに書くんですが、でこの腰微動というのは何かと言いますと、その要するに我々がですね、そのものをこう静止した物体をこう何かこう見ているときもですね、実はその私たちのこう眼球というものがこう細かくこう振動していて、でそれによって視覚というものが生じてくるってい こうお話なんですが、でこ その腰微動というものがこうなくなるとじゃあどうなるかということなんですけども、この実験的にですね、そういった腰微動をこうなくす装置というのがありまして、でそれによってこうある私たち その眼球 その、網膜の一点にこう一点というか網膜にこう生じているその物体の像がですね、そのあるその網膜のあるその一点にずっとこう留まり続けるような形でこう固定してしまうような装置があるんですね。でそういったその微動をこう打ち消してしまうという装置なんですけども、でそれを使うとですね、そのやがてですね、その見えていた物体がですね、そこにあるはずなんですけれども、視野から消失してしまうというのが起きて、視覚が失われてしまうというのことが起きてくるらしいですね。でここでもですからこう非常にこうその微動といいますか揺らぎというものがですね、すごく重要な役割を果たしているというようなこう、お話なんですが、でおそらくですね、今のお話というのは比喩なわけですけれども、心においてもですね、そういった揺らぎというものが非常にこう重要な役割を果たしているんだろうというふうに私は考えているんですね。で、重要というよりもむしろその心の揺らぎというものがこう失われてしまうと、もうすでにその心が心として機能しなくなってしまうと言っても良いのかもしれないなというふうに思っています。で例えばそういった心の揺らぎの中には、今お話したようなその自転車のハンドルとか腰微動のような細かいこうずっと通常こう生じ続けている、そういうこう細かい揺らぎもあれば、あるいは例えば大きなこう落ち込みであるとか傷つきであるとか、あるいは逆にこうすごく強いこう大きな喜びであったり高揚感であったりっていうような、その非常に振幅の大きい揺れもあると思うんですけれども、いずれの場合もですね、心のというものが何かある一つのこう広がりとか空間とかそういうものをこう持っていて、その中で我々 その情緒とか思考とかっていうものが何かこう揺れ動いていると。そしてそういう揺れ動きのがあるからこそ、我々が何か生き生きとこう生きていることが可能になっていくんじゃないか。でこういった動きがこう失われてしまうとですね、非常にまずいことが起きてくるんではないかなというふうに思っているわけです。で例えばその好きな人のことをいろいろ考えてこう気持ちが知事にこう乱れたりとかですね、試験に合格して、 すごく喜んだり 逆にこう失敗して落ち込んだりとか、あるいは嫌なこう人であってもですね、表向きは割とこうニコニコして付き合ったりとかですね、そういった葛藤ですね、葛藤の心の揺れ動きとかですね、そういったものいろいろなこう我々動き心の動きがあるわけですけども、そうしたことがですね非常にこう創造的にこう生きていくために必要なんだろうというふうに思っています。で、ところがですね、一方でそういった心の揺らぎというものがですね失われてしまった状態というものも私たちはしばしば体験するわけですよね。でそれはこう何かにこう失敗したりとかですね、あるいは大事な存在を失ってしまったというような時に、一時的にこう生じてくるという場合もあればですね、幼い頃からですねほとんどそういった恒常的にですねもう何か心がこう固まってしまって凍りついてしまっていて揺れ動かないっていうような状態にある人もいるわけです。で、私がその普段こうカウンセラーとして仕事をしている時に出会う人たちっていうのは、そういった言ってみれば心の揺れ動きをですねこう失ってしまっている、そういった人たちなのかなというふうに考えているわけですね。で、そういった動きがですねこうなくなってしまうとですね、自転車の場合でもその視覚の場合でも先ほど申し上げたように、問題が起きてくるわけですけれども、例えば心の場合ですとそれがこう強いこう抑うつ感であったりとか、あるいは閉塞感であったりとか、あるいは空虚感であったりとかイライラであったりとか、あるいは過食であったり、自傷行為であったりとかですね、そういったこういろんなこう一つの症状という形を持って、その心の揺れ動きの消失とか、あるいは凍りついた状態というものがこう現れてくるということがあると思います。で、いくつかその例をお話ししたいと思うんですけども、例えばよく見られるその心の現象にその脅迫というような呼ばれているものがあるんですね。でこのまま脅迫観念とか脅迫行為とかっていうものに分けられるんですけれども、例えばその自分の何か手とか服とかがですね何か汚れてるんではないかということがすごく気になって、そういった観念が頭から離れなくて手洗いとか着替えをですね何度も何度も繰り返してしまったりとかですね、あるいは外出するときに戸締まりをしたかなとか、ガスを持たせないのをちゃんと閉めたかなとかっていうようなことがすごく気になってしまって、何度も何度も確認してしまって予定の時刻に遅れてしまうとかですね、そういった現象があるわけですけれども、こういうことっていうのはおそらく誰しも多かれ少なかれ体験したことがあると思うんですけれども、そういったその脅迫っていったようなこの現象の背後にですもですね、その心のその揺らぎの消失っていうものが多分何か関係してるんじゃないかなということを感じています。で例えば本当は何かその自分の中に不安な気持ちだとか葛藤だとかいろいろこう心の揺れ動きがあるんだけれども、それが何かこう自分の中でその持ちこたえていくとかですね、それを受け入れていくっていうことができなくて、なんとかその揺れ動きをこう無理やりにこう止めてしまおうというか固めてしまおうというか、そういうようなこう心の気があって、結局そのために何か同じところをぐるぐるぐるぐるとこう脅迫っていうような行動によってこうぐるぐるぐるぐるとこう回り続けているっていうような状態っていうのが、この現象になるんじゃない、現象の背後にあるんじゃないかなっていうことを考えています。で、あともう一つ、例を挙げますと、引きこもりの問題というものもこの辺、こういった心の揺れ動きという視点からですね、考えることができるのかなと思ったりしてですね。で、これは文字通りですね、引きこもりというのはその通常 の社会生活から、あるいは人間関係からこうその関わりを絶ってですね、自分の世界にこう閉じこもる、引きこもるという現象なわけですけれども、そういったその、自分の世界にこう引きこもるということで、言ってみればそれは本来ならばそのいろんなこう日々の生活の中で起きてくる心の揺れ動きをですね、自分の世界に閉じこもることによって、そして社会との交流をシャットアウトすることによっても生じないようにしてしまうということがですね、やっぱりこの引きこもりのすごく本質的なところとしてあるんだと思うんですね。で、確かにですね、こう引きこもるっていうような形で心の揺らぎを抑えなくてはいけないということっていうのは確かに誰しもあることなんだろうと思うんですね。で、すごく大きなこう揺れが起きて、そして心の器がこうもう何か壊れそうになってしまっているような時に、一旦少しこう退いて、現実の社会から退いてですね、 休むっていうようなことがですね、どうしてもその必要になってくる。で先ほどその、まあ、生きていくために揺らぎというものが必要なんだと申し上げましたけど、まあ、一方でそれがこうあまりにも過度になってくると破壊的にこう作用してくるということがあって、そこから一旦こう引き上げるということがどうしても必要になってくる場合もあるんだろうと思うんですね。ただ、まあ、引き込みの場合の問題になってくるのは、そういったこう彼らがですね、引きこもってこうすごい自分をそういうこう何か揺れ動きから守るっていうことをしているわけですけども、でも実はですね、その自分のその世界の外側の世界というのはすごく彼らにとっては恐ろしくて怖い世界にこう感じられていて、いつそういった恐ろしいものが自分をこうダメにしてしまうんだろうかということをですね、常にやはり考えを怯えているということがあって、実際には全然その心のなんて言うんでしょうか、安らぎとかリラックスした状態とかっていうものがそこにないっていうことがですね、おそらく問題なんだろうというふうに思うんですね。で、引きこもりの状態ある人たちっていうのはやっぱり心の揺らぎっていうものが、それによって回復されるっていうよりは、やはりこうむしろこう萎縮して凍りついて荒れていってしまうっていうようなことがあって、そこがやはり何かまずいことになっているんだろうというふうに思ったりするわけです。で、まあ、あと最近増えている過食の問題なんかもですね、やはりこういう人たちというのはすごくこう理想が高くてこうしなくちゃいけないという、気持ちがあってですね、プレッシャーをまた感じやすい人たちでもあるわけですけれども、そうした時に何か気持ちがイライラして食べ過ぎてしまうというようなことが起きてくるんですが、そこにあるのはやっぱり現実とその現実の何かしなくこうしなくちゃいけないという問題と、やっぱり自分の中の食べたいというその衝動の問題がこう直にこうぶつかり合っていて、その間で何かをこう考えるというか、その心の何かその空間の中で自分の今の状況について振り返ったり考えたり、またそこでこう揺れ動くっていうようなことが難しくなっているっていうようなことがあるようなものですね。で、まだそのそうですね、その新学期新年度がですね始まったばっかりでですね、まあ、特にその新入生の皆さんとかは、これからいろいろこうチャレンジして勉強とかですね、アルバイトとか、まあ、部活とかですね、取り組んでいきたいと思っておられる方もいるかと思うんですけれども、そういった時ですね、今申し上げたようなその、まあ、心の揺らぎの問題というのをですね、少しどっかで考えていっていただけるといいのかなというふうに思うんですね。で、例えばその、まあ、何かチャレンジするっていうことは必ず何かこう、まあ、失敗とかですね、そういったことをこう、まあ、伴うわけですけれども、そういった時に先ほどお話したようにですね、すごくこう失敗によって、その本来は失敗による落ち込みとか傷つきっていうのも心の揺る動きの一つなんだと思うんですけれども、でもそれによってどうしても心が何か動きを失ってしまってしまうっていうのことが起きてくることもあるんだと思うんですね。で、そういった時にですね、少しこう自分その問題の状況から少し距離を取るなり、休んでみるなりして、自分の心の揺れ動きがまた回復していくような、そのゆとりを回復していくような状態をこう作っていくっていうことがまた必要になってくるんじゃないかなと思います。で、またあるいはこう、まあ、なかなか本当はもう新学期始まって新年度始まって、こういろいろ取り組んでいきたいんだけれども、なんかやる気が出ないっていうような人の場合は、少し自分のその心の揺らぎっていうものがですね、何か知らず知らずのうちにこう失われている状態にあるんじゃないか、例えば何かこうすべきであるとか、こう出なくちゃいけないとかっていったプレッシャーの中で、自分の中の自由な心のこう揺れ動きというものがですね、失われている状況にあるんじゃないかというようなことをですね、少し考えていただけるといいのかなというふうに思っています。で、まあ、カウンセリングというのは、そういうこう言ってみれば、心の揺れ動きが失われてしまったときにですね、まあ、何かこうアドバイスを必要なアドバイスをして、まあ、その人が立ち直っていくということを手助けする場合もあるわけですけども、むしろやはりその揺れ動きがこう可能になるような、そういった心の空間を、まあ、こう提供していくというところにですね、実は本質的な意味があって、まあ、言ってみればカウンセラーがそのカウンセリングの中でその自分の心の中スペースをこうクライアントの方にですね提供していく、でそういったこう空間の中でまたクライアントの方がこう自分のこう心の揺れ動きをこう 回復していく、自分の揺れ動きについて考えたり感じたり体験していくということが可能になっていくということがですね、おそらく感染の中でのすごく本質的な営みなんだと思うんですけれども、おそらくそういうこうゆとりとですね、その心の揺れ動き、揺らぎっていうようなものがですね、まあ私たちがこう生き生きと創造的に何か緑のある人生を送っていくためにすごく大事なことであり、またそれが失われてしまった時にそれをどう回復していくかということがすごく大事なことでもあるんだろう。でそのためのカウンセリングが何かサポートになればいいのかなというようなことを、まあ、今回お話しするにあたって考えていました。今日お話しさせていただきたいと思っていることは以上です。どうもありがとうございました。